レディオ 2.4K。
さあ始まりました、レディオ 2.4K MC のジョニーです。わー、久々やってるわ、インスタ生中継ね。コメント拾うのは大変なんだよね。あ、さて、すいませんね、まだ声これなんですよ。いや、あのね、うーちゃんとね、あの本番前ちらっと喋ってたんですけど、さっき本番前にね、今日収録の時間がいつも水曜日やってるんですよ、このラジオをねやってるんですが、あの最近バイトをしておりまして、で4月で渋谷なんですよ。でそうすると4時には家を、出なきゃいけないんですよね。で4時に家出るのはいいんだけれども、なんて言うんでしょうね、こうやっぱそう4時に出るってことは4時前に起きてるんですよ。3時55分とかね、あのメイヤー・ホーソンって人のバックスイート・ラバーって曲聴きながら起きるの。自分はマイケル・ジェイ・ホックスだぞみたいな感じ。マイケル・ジェイ・ホックスと、ジェミー、メイヤー・ホーソンは関係ないんだけども、で行ってんですよ。で1時2時、今 5時前に出て1時間ぐらいかけて、まあ、行くわけですよね。で行ってて、もうそれで直す暇ないんですよね、この喉の調子というかさ、なんかもう慣れないことやってるもんで。でそんでね、何の話だっけ、あ、そうで、で最近電車の中で本読むようにしてるんですよ。時間もったいないと思って、で駅集めの相変わらずやっておりますよね。ぼちぼちぼちぼちやってね、やってんの。で考えたんですよ最近、どうせね、ごめん、ちょっと俺今日今一瞬ね、あの YouTube つけたまんまでやってた今。だから多分この放送を本ちゃん聞いた時ね、多分ね後ろで、ね、松山千春さんの声が流れてる可能性があります。それですけど、でそれで本読みながら、まあ、言ってんですよ。で駅集めしながら、で本何ページ、例えば1行1ページぐらい読んだら駅を集める、1ページぐらい読んだら駅集めるって、こうずっと繰り返してるわけ、ずっとガーって。で電車の中で最近美術手帳を読んだんですよね。今週だけで8月号と9月号読みましたからね。今まあ新しいの一番10月号ですか、今出てるの。もう今週、来週には11月号出るか。10月号がふざけた特集で、食の特集ですよ、美術手帳で。意味ありますよ、そんなの。ね、俺怒るよ、本当に。黙ってゴッホの特集でもやらねえか、バカ野郎って感じだね、本当に。なんで飯の特集すんだよと。飯もアートかって話でね。いや、いいですよ、アートだってなんだって。でも何でもアートになるの俺嫌なんです、すごく。うるせえなと思うから。で、読んでたんですよ。で、そしたら、あ、で、何の話しようと思ったかというと、話前後しますけど、本番前にですね、玉置浩二さんの動画見たんですよ。これは話つながるんですけど、星降る夜のセレナーデってあのね、トンネルズが歌ってた曲があるんですよね。でそれ玉置浩二さん作曲してらっしゃって、でトンネルズと一緒に歌ってる動画があったわけ、昔 の、 あのテレビの映像ね。で玉置浩二さん歌うめえなーと思って、本当に歌うめえなーと思ってさ、俺誰か才能あってすごいって思う人、まあ、たくさんいるけど、でも別にまあそれなんだろうなと思うわけですよ。好きな人そのなんていうの、なんこう才能のこう評価の基準ちょっといろいろ変わるというか、まあ、すごいなって思う人はたくさんいるんですけど、久々にああもうこの人にはかなわないって思ったの、その歌を聞いて。あ、この人は本当にすごいって思ったのね。めった思わないですよそんな風には。で、いや山下達郎とか大竹一とか大好きですけどね。でまあそれとはまあ違うのよ、夏のあもう圧倒的って思うような感じで、なんかうわーと思って。でその後彩香さんとかさ、あとエグザイルね、悪口そうになるけど、俺プロモ出たから悪口言うのグッとこらえるけど、ここでね淳さんとかと歌ってんだけど全然違うの、もう玉置浩二が歌うと、玉置浩二の曲なんですよそれは、どう見たって。でそれですげえ、あのねプロですよ、エグザイルだって彩香だって。私彩香はね声も好きだけど顔も好きな、ああいう丸顔女子ね、あの少し好きなんですけど、ニコニコして見たんですけど、彩香も歌うまいよなと思って、あのほら あれいたじゃないですか、あのグラサンかけて歌った玉置浩二崩れみたいなやつ、あの腐った隙間スイッチみたいなやつ、なんだっけあれ、ほら金玉袋じゃなくて小袋ね、小袋いたでしょね、こういうこと言っちゃいけないんだけど小袋いて、小袋と歌ったやつあったんですか、ワインディングロードかなと、あれでも歌うまいなと思ったけど、あのね、あの3人で歌っても玉置浩二に比にならないわ、すっげーと思って、いやーと思ったのよ。でそれでさっきの話に戻るんですよ、なんて嬉しいっていうか、あのコメントもねやって拾うから待っててね、ちょっとね、俺話したこといろいろあるんだ、最近もうほらバイト先で誰とも口聞いてないから、この1週間本当楽しみでしょうがなかったのでそれでさっき話に戻るんです。で美術手帳を読んでて、9月号8月に出たやつですね、それがね、特集は川島小鳥っていう写真家なんですよ。でこれどうせ多分インスタ一瞬で消えちゃうんで1日しか残んないんで、ちょっとどんねん向こう見せますけど、こういうね写真なんですよ、写真家の人なんですよ。でこういう人すごい最近で人気ある写真家だと思うんです。で僕はあの去年の年末から、あのあれも読んだ写真集見たんですよ、この人の。で女の子可愛いなと思ってたんですよ、いいないいなと思ったね。で今回改めて特集見たんですけど、あのね、玉置浩二と全然逆評価が、玉置浩二はすげー雲の上の人やね、思ったんですよ。トルストイとかそういうぐらい思った。はぁ全然違うっていう、他の人と。歌うまい人たくさんいるよ。だけど、川島小鳥は世間で評価されてるけど、特集組んで読んで、こいつバカじゃねえかって思ったんですよ。こいつの写真って何がいいんだって思ったんだよ、俺見て。こんなんですよ、皆さん。見て。ね、インスタで素人って言われてる人の方がどんだけ素敵な写真撮るか分かりませんよ。バカ野郎なん、ただの。ほら、未来ちゃんってあの女の子、この、俺ずっと梅替えようかと思ってたのは、この女の子撮ったやつ。あの女の子鼻水垂らしてるやつ撮ってるやつ。それが人気あるらしいんだよ。でもね、何にも良くねえじゃねえかと思ったの。なんか、一見オシャレっぽいっすよ。こう、スナップっぽいっていうかさ。くだらねえと思う、そんなのは。マンレーとかが好きだから、俺はね。興味ねえやと思って、それで、川島小鳥バカ野郎じゃねえかと思ったの。先月の8月号の、あの、荒木さんの読み方初めて知ったけど、この荒木義信さんは、見て、あ、なんか魅力わかるわと思ったの。その、すごく大好きってわけじゃないけど、あ、まあ、結構好きかもしんねえなと思ったんですよ。大体特集組まれるとそういうふうに思うこと多いんだけど、川島小鳥に関しては、なんか名前も嫌だと思って、もうサブカルの極みいっちゃったよと思って、でこんなの褒めないわけいかないんですよ、サブカル連中が。だってね、評価してるの誰だって言ったら岡村康幸ですよ、谷川俊太郎ですよね。もうそしたらゴーサイン出さないわけいかないじゃないですか。でも俺は常々言ってんの、そんな奴らに騙されんなと。いや俺岡村ちゃん大好きよ、岡村ちゃん本当に尊敬してるけど、美術的なセンスっていう点で言えばさ、やっぱ岡村ちゃんプリンスと近いと思うんですよ。ちょっと笑われてるっていうことに多分自覚してないと思うんですよね、岡村ちゃん。僕岡村ちゃんすごい尊敬してますよ。してるけども、岡村ちゃん恥ずかしいよって思うことをまっすぐにやってる岡村康之がかっこいいじゃないですか。僕はすごくそこが好きなんだけど、だから岡村康之の他が美術センスだと思うんですよ、正直言えば。岡村ちゃん 大尊敬してるけど、大尊敬してるかといって全てを認めるって僕信者じゃないから、そういうのは好きじゃない。ね。僕自身は好きじゃない。だから岡村ずきそれは間違ってる。ね。川島小鳥は天才じゃないってはっきり言ってやんの、それは。ね。で、次、谷川俊太郎ですよ。あ、何書いてるかわかんねえ、クソじじい。ね。詩人の代表格として出てくるでしょ。そうすると詩だけ書いてりゃいいんですよ。それをだね。なんだかさも分かったような顔してだよ。俺は写真分かってんだというような顔させることは一切ないと思うね。だったら、写真家の批評家は写真家のやつがちゃんとすべきだと俺は思うね。だから、俺はね、納得がないの。変な写真撮ってるけど、誰々のアーティストについてるから、こいつの写真はいいとかっていう評価のされ方。俺、こういうのほんと認めねえから、本当に。すんげえ怒ってんな、俺な。だけど、俺そういうアートは、そういううさんくさいとこも絶対にあるってことは常々言ってんですよ、この放送でも。評価なんて結局そういうとこもあると思うわけ。 実力って一体なんで測るんだよってことはっきり言えないと思うんだよ。だから面白いと思うんだよ。そこに面白さもあると思うんだけどって、すごい頭クラクラしてるけど興奮して。でも、川島小鳥は、大馬鹿野郎だと思います、ほんと。いや、好きよ。好きだけど、そんな風に騒ぐもんじゃねえということを言いたいね。埋め替えとかそういうことのことですけど、埋め替えもちゃんと見てみるけどね。あと、今回特集と組んだのが、志賀理恵子さんっていらっしゃるんですよ、写真家で。で、この人宮城県かなんかで撮ってるんですけど、自分は分かんないよ。ちゃんと見てないからね。特集組まれてガッとある程度まとめて見て初めてってことあるんですけど、あんまり好きじゃねえな、俺は。なんかどうもな、なんか。だから、最近バカみたいな連中ばっかなんじゃないですかね、なんか。すごい思ってる。いや、違う。だってさ、だって、かっこいい人はたくさんいるのに、なんで川島小鳥の話しなきゃいけねえんだよってのは、納得がないんですよ。ほっとけよと、こんなの、沢田教一見てりゃいいじゃねえかっていうふうに思うんだけどね。上田義彦の特集組んでくれるってわけにはいかないんすかね、やっぱり。あ、でもあれか、現在進行形のアーティスト、上田義彦さん現在進行形じゃないって言ってるようだけどね、そういう意味じゃないんだけど、上田義彦大好きなんだけども、若いということですね。だったらなんだ、8月号の荒木義信どうなるんだって話あるけどね。だったら上田義彦組んでくれてもよかったじゃないかと思うけども、今ね、最近、ある程度なんだ、川島さんはなんか作品発表したとかっていうタイミングがあるでしょうから、なんかそのタイミングでってことの、宣伝的なことも込みなんでしょうけどね。いやー、ちょっとこれみんなにちょっと見ていただきたいな。で、大ちゃんに聞いたんですよ。大ちゃんとうーちゃんに聞いたんですよ、川島小鳥の感想を。したら、大ちゃんよって言ったの、バカ野郎がいると思うって言って画像を検索したら、大ちゃんがただのバカ野郎だっていうふうに言うわけね。丹波兄弟ボキャブラリー少ないから。で、うーちゃんにね、聞いたんですよ。挑みかかるように聞きましたね、うーちゃんにね。うーちゃんよ、川島小鳥って何がいいのって聞いたら、うーちゃんが、いやー悪いけどね、私も魅力わかんないから、その魅力は説明してやれねえんだっていうふうに言われたわけね。あ、そうか、って言って。やっぱ、うーちゃんもそうでもないですか、川島小鳥は。興味ないって言ってますよ。興味ねえ、あんなのばよ、本当に。私、ライバルなんて言ったって、親指人形って言われる篠山紀信ですからね、って今言ってますけど。篠山紀信はいいですよ、って。本人がいいですよ。息子もいいしね。奥さんもいいんだ、あそこは。あ、息子はダメなんだっけ？息子もいいですよ。一生懸命毎朝ね、命に叱られながら頑張って、中継行ったら、つって言ったの。最近あんま出てませんけどね、って今言ってますね。奥さんもね、綺麗ですよ。南沙織さん。ね。僕もああいう風に荒木さんとかみたいに、頭はげ散らかしちゃっても、やっぱ年取ってもなって、篠山さんいいよね。なんかカジュアルな感じするじゃないですか。ポンポンポンポンなんか撮ってる感じがね。ねえ、いい感じですよね。ねえ、めんどくさいことも言わないでしょ。で、写真も撮影もすぐ終わるらしいですよ。ね。爆笑問題さんが言ってました。あ、じゃあ立って。はい。はい、オッケーってそれだけで言っちゃうんだって。これがね、川島小鳥逆。ブローデラックスって言うんですか？オローデラックス。オローデラックス。いいですよね、元気で。だって、荒木さんも元気じゃないですか、なんかこうね。なんか二人って、マッドサイエンティストっていうか、いい博士と悪い博士って感じですよ。なんか悪役と味方役っていうかさ、なんかそういう感じするな。二人好きですね。あと、上田淑子さんは顔が好きです。ちょっとなんか、三軒茶屋とかでカフェとかやってそうな、昔からやってそうな、なんか、あと、中古レコードさんやってそうな顔してって言うけど、皆さんそんな風に悪口言ってるけどね、上田淑子さんの。結構、奥さんむっちゃ美人ですからね。霧島カレンさんですから。奥さん写真撮ってんだよ、上田淑子さん。あれなら撮るわね。荒木さんもそういえば奥さんずっと撮ってましたね。死んじゃってね。俺、死んじゃったんで、あれは好きじゃないんだ。死んだ人の悪口の好きじゃないけど、死んだ外人の奥さんずっと撮ってた人。うつ病。俺、写真あんま好きじゃねえんだよな。なんだっけ。 なんかあんま面白いと思わなかったな俺は。あれ写真集で見たんですよ。ちょっと調べてみてください。あの亡き奥さんとか検索かけてね、写真家の人、エピソードとしてはいいんだけどね、という。で、話全然もう芸術論の話ばっかしますけどね。今週レビューのネタラインでもう本当、それでこれ気になってるんですよ。読もうと思ってる本なんですがね、藤枝明夫さんっていうんですかね、のモダニズム以降の芸術って、藤枝明夫批評選集っていう本が、最近出たのかな、多分今年出てると思うんですけど、でこの人がね割とね、まあ、この本の批評がついてるんですよね、美術手帳ってね。これすごい参考にするんですけど、でそしたら割とまあ雑誌とか、雑誌じゃない、新聞とかでこうね、連載してたものをまとめたものらしいんですけど、すごいですね、600ページのボリュームでって書いてあるな。600ページといえばね、一つのこうインスピレーションが湧く数字があって、あのジャン・ジュネのね、あの花のノートルダムの批評書いてくれって、前書き書いてくれって言われたら、サルトルが600ページ書いてきちゃったって話ありますけどね、本文より長い前書きって一体なんだって話がありますけど、で、その中で、このね、割とね、藤枝明夫さんって人はね、あんまり作品のことしか見なくて、あんま本人のことをあんまこう、批評の中に織り込まないって言うんですよ。で、それが当時ね、80年代ぐらい、ポストモダンの時代って書いてある、これ多分そのぐらいだと思うんだけど、フォーマリズム批評って言われて、なんか、作品内容を軽視するようなスタイルにも思われたらしいんだよ、割と。こう、作家のこう、割と生い立ちとか、なんていうの、その、バックボーンみたいなことをね、同じ意味だけど、をあんまこう、加味しないというか、そういうスタイルだったらしくて、でも僕結構これで惹かれるんですよね。なんかパッと見で、割とどういう人だったかとか、そういうことってね、作品の後についてくるもんだと思ってますから、なんかあんま自分のことバラバラバラバラ喋らせて、どうもあんま信用できない感じするんだね。あ、で、まあいいよ、一番やってるの俺だけど、とは言いつつね、今週アートトークだな、これは。最近これに行ってまいりました。先週ですね、横浜をちょっと大ちゃんと歩いたんですね。横浜ちょっと行こうぜって言ってて、俺ちょっと荷物、図書館ちょっとね、延長切れちゃったんで、会社資金が切れてしまったので、ちょっと大ちゃん悪いけどもね、10冊近く本あるからちょっと半分持ってくんねえかって言って一緒に行ったんですよ。で、そのそばでですね、横浜市民ギャラリーってあるんですよね。神奈川県立図書館と、横浜市民図書館の間に。で、そこでですね、これやっとったんですよ。記憶の形、記録の形という展示会をやっておりまして。で、写真が並んでたんですけど、正直言うとですね、写真はあんまり僕面白いと思わなかったんですよね。だからなんだよと思ったんね。この、ちょっと名前出しちゃ悪いけども、笹岡恵子さんの写真とか、なんか写真を見てる人の写真とかね、こんなやつなんですけどね、映るかな、ね、こんなやつとか載ってたんですよ。なんか割と社会的なメッセージが強いようなやつだったんですけど、あんまりなんかそんな刺さんねえなと思ったのね。何でもすぐ刺さっちゃうのに僕は。なんですけど、この中でね、いやこれついてるかな、ですね、あ、この方ですね、久保ガエタンさんっていう人の作品がこう展示されてたんですけど、これは映像作品だったんですね。僕が見た時はね、映像作品で、これかな、俺が見たのはね、あ、その生きる生き物は全ての生き物の中で最も姿を変えるってやつで、1864年にボルドで作られたスフィンクスという船を割とこうテーマにこう作品を作って、映像として発表してるんですけど、そのスフィンクスっていう船が、最初なんかね、アメリカとフランスが、アメリカとイギリスが戦争した時に、なんかこう、なんか フランスがカナダに行くだかなんだか途中で、アメリカに一回取られちゃってとかって言ってさ、取られたんだけども、なんだかアメリカのものになって、それが一回日本に黒船として来襲してみたいな、こう来てみたいな、そういう割と数奇な運命をたどった船の話から、 自分の個人史の話に変わっていくんですよね、これが。で、人間はすごくその人間の話になって、そのスフィンクスっていう船から、あの人間はいろんなものに姿を変える、さっきのタイトル通りで、ヒットラーの写真から別の男の人の写真にこう写真だけ変わってさ、顔がで、いろんな人の形に変わってまたヒットラーに戻っていくっていうことを、こうその映像が挿入されたりするわけね。で、途中で、朝目覚めたら虫になっていたらどうするとかって話もするわけね。カフカのことをやるんだよ、変身してまたそこ引用するわけね。ちょっとユーモアだと思うんだけど、俺はこれは、それが面白かったですね。その人類の歴史、スフィンクスって大昔のもんですよね。1819世紀以前のもっと大昔なわけでしょ。で、そこの、その名前がついた船と、そして海外にルーツを持つ自分みたいなものがこう重なっていくっていうのがね、好きだったんだよ、この久保海坦さんの作品が。いやー、これ YouTube とか載ったらぜひ見てもらいたいですね。あの、多分10分、15分ぐらいで終わっていくと思うんですけど、途中から見たんですね、それで。ほら、大ちゃんと一緒だったんで、大ちゃんこれの嫌かなと思って、ちょっと終わった後出ようと思ったら、大ちゃんがお前好きそうだなこれって言われて、いや好きや、好き好き好きって言って、じゃあいいよ最初から見てって、また最初から見たりとかしてね。これはまた見たいですね、ぜひ。だからやっぱ横浜市民ギャラリー、ただだったんでね、いつもただかどうか分かりませんけど、今回の展示に関しては、いつも無料だと思うんですけど、それ見れてね、やっぱ足運んでおくべきだなというふうに思って、やっぱり川島小鳥みたいなバカ野郎よりもね、いい人はたくさん、川島小鳥ってまたすごいなんかこう、そういうアート系女子にモテそうな顔してますよね、本人がまた。俺そこも嫌だね。え？結構イケメンですよ。あのね、いや男です、男。うん。で、なんかまたやたら難しいことみたい、梅かよと似てるって言われるんだってよく。でも本人は全然違うと思ってるんだってね。あの、自分は現実を撮ってないって言うんだって、割と。あの、梅かよさんはもっとそこにあるものを撮ってると。でも、あの、川島小鳥はその、割とすごく憧れたのが1960年代日本とか、そういうのすごく好きだったんだって。だからそういう割と今じゃないものを撮っているって言ってたね。だから割と演出が入ってるかっていうとそうでもないんだけどもみたいなこと言ってて、あと志賀理恵子さんのね話にすると、今日アートついてるな、ちょっと何、俺アート太郎ですかこれ、ちょっと。いやなんか言っちゃう、たかが素人の意見だからね、あの、そんな、何も目くじら立てて聞くような話でもないでしょうね。あの、片手間に聞いてくださいね。もう怒んないから。そうね。志賀理恵子さんのね、作品がですね、ブラインドデートという写真展をこの間、これしちゃったんですけども、ね、あんま映ってないですけど、で、その中で、割とこの盲目の人というのかな、その人たちの写真を撮ったりとかっていうことをやってたのかな。そうするとさ、面白いのが、盲目の人の世界の認識と、まあこれもまあ志賀理恵子の認識ということだと思うけども、全然その世界っていうものの認識が違うんだってね、やっぱりね。見える見えないっていう。で、写真ってちょっと酷だけど、目が見えないとやっぱできない表現なんじゃないかみたいなことをずっと考えてたみたいなこと言うんだよね。確かになぁと思って。で、あと、写真は、やっぱりこのパッと二人写しても、この二人の関係性ってものは全部拾えないだろうみたいなことを言ってたね。だからまたそこが楽というか面白いところでもあるんだろうけどと思って、あ、聞いたことある、この盲目の話ね、盲目の方の話はね、だからそうかと思ってね、例えばこう、目をつぶって、その、例えば何かをやるっていうことでも多分違うんでしょうね、ずっとと、今一時つぶってみるっていうんじゃね、そういうなんか、アローインザダークだっけ、なんとかっていうのもあるらしいですけど、それもちょっと行ってみたいなと思いましたけどね。目見えなくてカメラマンの人もいるの？あ、そう。あ、ほんと。へぇ、やっぱ、いるんだ、そういう人も。へぇ、いろんな人がいるな、やっぱな。アートってそういうとこ好きですね。なんか、パッとこう、 割と自分の中で凝り固まっててこうなのかなと思ったこと平気でパッと超えちゃうような。で最近あれありましたね、ひでえなと思ったのが、いやここからひどい話するんですけど、あの今日俺カタルモードの真面目な感じになってますけどね、最近、NBA のねジェームズ・リンっていうアジア系の選手がですね、なんとかっていう黒人の選手みたいなんですけど、でこのジェームズ・リンって人はドレッドヘアってんですね。そしたらその黒人の選手にアジア人がドレッドヘアなんかにすんなっていう風に言われたらしいんだよ。で人種差別なんですよねこれやっぱね。そしたらジェームズ・リンが、いや僕は昔君のポスター貼ってたし、あのディスるんじゃなくてリスペクトしたらどうだっていうわけ、僕は君が体に彫っている漢字についても何も言うつもりはないよって言ったらしいんだよね。ざまみやがれだね、本当気持ちいいですよこれは本当に。でジェームズ・リー大したもんだなと思ったんだけども、やっぱそのマイノリティで、まあ、黒人で差別されて、その人自身が差別されてきたかどうかちょっと僕知らないけどね、その選手については知らないので。だけどやっぱマイノリティだからって差別しねえかって言ったら、やっぱそんなこともねえんだなと思って、アジア人がドレッドヘアにするのはアジア人として誇りを持ってみたいなことも言ったのかな、なんだか分かんないけどさ、余計なお世話だよバカ野郎って話でね。なんかやっぱ金髪にするなとか言いますよね、なんかね本当によく日本人同士でもなんか入れ墨掘るのは日本の文化じゃないとかってわけわかんないこと言ったりしてね、ほっとけって話で、つまりこれは外見で人判断してるってことは俺どうもあんま好きじゃないんだけどね、やっぱり入れ墨してたっていい人はいるし悪い人はいるしというところで、ドレッド嫌の人だっていい人はいる悪い人はいるっていうところで、資産分けの人だってそこ意地悪い人もいれば、まあそこそこの変態もいい人もいるという。で最近ねちょっとねやっぱね男性の性の複雑性ってことを知ったんですよ。あ、男性という限定することはないな、性の複雑性ということをね、この間友達とちょっと喋ってたのね。でちょっとエッチな話になったんですよ。そしたらその彼に、僕人の性癖聞くの好きじゃないですか、でこのラジオでバラすの好きなんですよね。で、まあ、その彼は名誉があるだろうから、名誉というかその彼のプライバシーもあるので誰かということは当然言いませんが、でどういうのが好きなんだいって言ったの。そしたらその彼がさ、看護師も嫌なクソはいるってコメントちょっと看護師さんもねいろいろいらっしゃるでしょうね、意地悪な患者さんにわざと注射間違えたりするような人でその彼にどういうの好きなのって聞いたの。そしたらその彼が、僕男の子好きなんですって言うんだよ。男の子って皆さんご存知かな、あのね男に娘って書くやつ、ええ、男の子、男子の子じゃないですね、男子って意味じゃないやつ、つまり、体は男なんだけども、服装は女性とか精神は女性みたいな、ようやくアニメとかにも割と多いかなと思うんですよね、こうちょっとそういう二次元のちょっとエッチな漫画とかに多いかなと思うんですけど、が好きなんだってその彼が。でちょっと突っ込んだというか余計なことを言ったかもしれませんが、聞いたのその彼に。でびっくりしたの、初めて男の子好きっていうね、いう人に会ったから。で聞いたのよ、それってさ男性じゃダメなのって、普通のって前ってちょっと言うけども、割とまあね普通男性の格好してる人じゃダメなのかって聞いたら、それじゃ全然違うんですって言うんだよ。あそうって話聞いてたら、その彼の中でその男の子っていうものは第三の性とか新しい性っていう認識なんだってさ、はぁーと思って、それは聞いて面白かったね。つまりいや俺は全然ねそっちの毛はないので、いやちょっとなぁと思ってたんですよ。別に好きな人どうこう否定するつもりはなく、自分自身はちょっと俺は受け付けないなぁと思ったね。いやだから第三の性っていう感覚なんですねって聞いた時に、なんかすごいよ、聞いてみるの面白い。だからエロだってわかんないね、ほら真面目な本かなと思ってフロイトの本読めや、すごいこういろんなねこう過激な意外とエッチなこと書いてあったりするみたいなもんでねだから過激な面からちょっとこう人間を知るということもなかなか面白いなと思ったんですけどね。で次の日じゃねえや、今週日曜日ですね、 で、まあ、大ちゃんと、まあ、アート三昧、図書館三昧行って、で、その後はですね、江ノ島にですね、久々にあのインシスト兄さんガタガタをですね、見に行ってきたんですよ。オッパーラ、江ノ島オッパーラにですね、インダーハウスするというんで、俺は絶対行くよっていう風に言ってたわけですね。仲いい友達から、いや、行かないのって言われて、いや、知らなかった、絶対行くでしょって言って。で、新しいアルバム好きじゃないけども行くよっつって言ったわけ。で、なんて言ったって今回前面取れ物も出ますからね。そしたらもう行かないわけ、行かないわけですよ。で、行って。まあ、4時からのイベントで、まあ、ちょっと押していったんで、まあ、5時前でしたか、着いたの、取れ物が始まるちょっと10分ぐらい前ですかね。もうその前から、ぐー、着くっちゃね。もうやっぱ乗って、ぐーっとね。いやーだだだね、さすがに乗るでしょ。トレモの始まってさ、キャントベイズサマーなんか言ってもう会場中走り回るけど、俺の曲俺の曲っていう風に言うわけよ、ね、これ俺出てるからって、知ってるよね、知ってたとかっていつわわやった。で、何でしたっけね、シミケイ君のバンド、シミケイ&え、シミケイ&ソイルペッションズ、あれチープソングスね。チープソングスって言われるにはチープソングスじゃなかったですけどね。初めて見たんですが、いや、いいなと思いつつ、ね。結構好きだったんですよ。で、トレモノもやっぱライブ、特に好きですから、やっぱね。いいんですよ。わーっともう散々騒いで。で、今回メッケモンだなと思ったのが、サイプレス上野さんですね。サウエさんは、なんとなく、怖い人なのかなと思ったんですよ。で、会場入る前に、サウエさんも来たの。ね。ここら辺会話の言い方すると、上野くんって今、あえて言うけど、上野くんも。で、エレベーター一緒だったんですよ。で、あっ、どうぞどうぞって言ったら、上野くん、こう黙って、どうぞ、先どうぞ、先どうぞって、俺たちを促してくれるわけで、あ、すいませんって言って、バーッと上野持ってさ。で、DJ が楽しかったですね、上野くんのは。一番最初に、トレモノが終わった後にかけたのが、竹内まりのプラスティックラブかけたんですよね。プラスティックラブだったと思う、確かあの曲は。で、これは、夜遊びしてる女の歌でね、割と、好きなんだ、竹内まりのそういうスケベソングが僕は。なんかもう一曲あったんだね、タイトル忘れちゃったけどね、それでもね、不倫してる女の曲があるんだよ。それを実にですね、アーバンな雰囲気に乗せて歌うわけ。いいぞ竹内って思うんだね。喧嘩をやめてとかそんなくだらないこと言ってないというか、やっぱいいわけ。うるせえなって思うじゃん、ああいうの聞くと。エッチな時の竹内もあれ好きなんですよ。美人だからなんか言っても説得力あるし、あの声ですしね。それで好きで、その曲。で、散々騒いだとシミケイ君行って、で、その後に、フェンサー君行ったかな ?DJ。行って、インシストだったんですけど、インシスト始まる前に会場の外で会うんですよ、やっぱりギターのタクちゃんとかにね。で、散々このラジオで新しいアルバム好きじゃねえ好きじゃねえって言ってるでしょ。一丁上がりって言って全然一丁上がってねえじゃねえかって前が言ってるでしょ。これがさ、だから本人たちに会ったら気まずいんだよ俺が。うわー、できないって本人には伝わってないとは思うよ。でも俺も結構ね、インシスト界隈じゃ結構なコミュニティネットワークがあるから、そうするとそこ以上悪いですからね、インシストのファンって。そういうことを平気で本人に伝えるような連中ばっかなんですよね。ジョニーが悪口言ってたよっていうような人っていうのは何だかパッパパッパ浮かぶわけさ。で、会ってもさ、まだったら、あ、うっすって言ったのが、あ、どうも元気ですかって、もうこうなんていうの、よそよそC ですよね。で、シュウちゃん、ベースのにあった、まだと、あー、兄貴って言ったのが、おうって勝ったところでもさ、あ、どうも、もうさ、もう他人行儀だもん。もう、今まで一番距離あるよ。ね。いや、中にはね、いや、ジョニーへのその率直な感想だから、ライブとは別じゃないかって話があったわけね。別にライブ行くのは、ジョニーはお客さんなんだし、もちろん本人たち友達だろうけど、作品とは、ジョニーはそれはちゃんと聞いた感想を言ったわけだから、ジョニーは全然堂々としてりゃいいって言われたこともあったんだけど、いや、ご主人、ちょっと、どうもすいません。あ、いや、楽しみにしてますよ、なんつって言って。で、セットリスト見たんですよ。そしたら、いや、前からね、でも新しいアルバムの話すれば、この間、ちょっと、みんなの前喋ったのが、なんか新しいアルバムのタイトルって元気ねえタイトルが多いだろうって言ってたの。自信がないって言ってたのね。 例えばあれそれこれとかって先週も言いましたけど、なんだっけみたいな感じだし、あとパあなんだっけ、やっとけば、やっとけばもそうだろうと、やっとけばって感じだし、何よりパーティーズだと、パーティーイズって言ってるのに、てんてんてんが作ったこと自信がねえってことじゃねえかって言ってたんで、で、今回セットリスト見たら、パーティーズ書いてあるんですよ。でもね、てんてんてんがないんですよ。あ、じゃあ自信あるのかなと思ったんですよね。で、いざライブ始まったの。そしたらさ、やっぱこの間友達が言ってたようにね、確かにね、ライブなんかすごく楽しかったです、僕は。まあ、一緒にいた友達の中にはね、いやーやっぱちょっと前の方がいいなって言ってるメンツもいたようなんですが、僕楽しかったっすね。なんか距離感も良かったのかな。一番最初そのインシストバンドを最初に見て、でその後リーダーのシューちゃんがやってるドガウスだっけ、ドガウスね、大阪まで見に行って、このラジオの5年前の放送聞いてみてください。6月ぐらいの放送喋ってますから、あさって行ってって言って、その時もすごくお客さんと距離が近かったんですよね。本当もう演者と客のもう境目がないので、もう俺なんかもほとんどもうなんつうの、もうしゅうちゃんの横で乗るみたいな、もうすぐ横、もう 1メートルもないぐらいの距離で、今回もそんな感じだったんですよ。なんかそれも思い出してね、なんか懐かしいなと思って、やっぱこういうなんか生感というか、ライブ感とでも言ったらいいのか、ライブでライブ感ってのはバカバカしい話かもしれませんが、なんかこれ好きだなと思って、でみんなもうほら好きな人ばっかいるから、わーわーわーわー乗ってるわけですよね。いやー楽しいなと思って、なんか新しいアルバムからも曲やったんだけど、やっぱ確かにね、ライブで聞くと、なんかまたああいう状況で聞くと、なんかすごくまたそれはそれで確かに違ったものだなというふうに思ってね。やっぱなんか正直言えば、インシストってこうすごく遠い存在として、インシスト兄さん素敵っていうよりも、なんか本当その場にいる兄ちゃんみたいな感じで本当やってくれてるというか、すごく素敵だな、素敵って言い方やだけど、なんかすごい身近に感じて、なんか本当その場でフラットにこう客席から入ってって、でそのままもう客席ともなんか交わっていくみたいな時がやっぱいいなぁというふうに、ラップってなんかそういうもんなのかなって、僕ラップ像みたいなものを言えばね、大きいとこでやるよりもっていうふうに思ったんですけどね。ですごく楽しいなぁと思ってたんですけど、いやディスっちゃね、今回ですね、やたらとお客さんに絡まれたっすよ私。それにすごい疲れちゃって、一番前で乗ったんですよ、イエーイで、なんですけど僕の隣来るんすよ。で、いや、いいんだよ、来るのは、来るのは構わない、構わないんだけど、なんかこうなんつうの、一緒の隣にいた女の子とはイエーイって感じで楽しく乗ってんの、イエーイイエーイってこうチャチャ入れながらやってんだけど、こうただ僕の体にスキンシップしてくるような乗り方っていうんですか、やたらと、だから僕のあそこ触ったり、男ですよもちろん、それはそういう嫌でさ、なんかもう、いや俺は俺でやるからさみたいな、もう俺も出来上がってっから、やるならもう適当なスキンシップがいいわけさ、本当にね。でもなんかこうもうがっつりとってなるともうめんどくせえわけ本当に。いやーそれでも疲れちゃって、でも他にも全般的にそうだったんですよ、もう誰とは言いませんけどね。だから僕が誰かと喋ってると入ってくるんですよ。いやね、わかるでしょこれ言いたいの。俺どんどんそういうの大歓迎よ。例えばうーちゃんなんかとイベント行った時に、うーちゃんがこういればさ、ね、わいって言ってきて、あ、おじこれ誰誰だぜつって言って、俺逆もあるわけですよ。うーちゃんこれ誰誰だよつって言って、いやよろしくよろしくってことあるわけじゃなくてさ、なんかなんつうの、もう俺のことわかってるからみたいなノリの入り方ってあるじゃん。うーちゃんが一番見てて切れるやつね、それ。邪魔すんじゃねえよ、王子のよっていうやつね。今やってんだからよって、火ついてんじゃねえかっていうところの、その、なんつこう、レーサーで言えば、お邪魔ぷよ入れられるみたいな、なんていうの、なんかそういう感じ。踏切の中に人入ってきちゃうみたいな。なんか、もう、うわ、もう俺一人でできる子だからさ、こういう時って言いたくなるような、思わず。 それにだいぶぐったりしててね。で、友達が言ってました。あの一緒に行った友達が。いやー、ちょっとあれね、だいぶ絡まれたのきつくてよー、つったの。ね。男子にですよ、これ。女子から絡まれても全然めんどくさくないから。疲れちゃって、って言ったら、その友達が言ってました。いや、わかったよ。だって顔死んでたもんね、笑顔だったけど。目は笑って、顔は笑ってたけど、目は本当に寂しそうな目してたって、めんどくせえっていう。いやー、それ言われて、いや、出てたかーと思って、いやー、参っちゃいましたね。で、あと、最終的になんか裸になったお客さんがいたんですけど、インシストファンからは黙殺されてました。なかったことにされてましたね。で、あと、聞いたところによると、ちょっと自分棚に上げていますよ。これ自分棚に上げていますよ。僕は5時からそのインシスト終わるまでずっと前で乗ってたから前行ってよかったらしいんです。なんか、全然行ってくれていいっていう風に言われたわけね。行ってくれていいというか、わかるとずっとこう体張ってたから、ね。意識したわけじゃない。多分そこで見るのが好きなんだ。だけど、途中から前に来たやつなんだって話になったらしいね。やっぱ。じゃあ、入り方もこう割り込んで入ってくる感じっつう。なんかこう、いや、いいよ。もうみんな楽しくやってんだから、もうどっか行けよって思わず思っちゃいました。で、ついそういう風に人に厳しくなる時あるなと思って、最近だとですね、これ満員電車乗ってて、新宿から乗ったんですよね。で、その後、下北で人が乗ってきて、代々木で人が乗ってきて、もうさらにもう、うわーと思ってて、下北でさらに人が乗ってた時に死ねよって思わず思っちゃったね。いや、つい思っちゃったんだからしょうがないね、これね。何年乗ってくんで次の確定乗れよって思いつつ、ついそういうカチッと来る時あるね。いや、ダメだ。疲れてんだな、最近。うん、でもとにかく、なんて言うでしょうね。なんか、あんまこう、なんて言うんでしょう。で、わかった。なんか、僭越ながらよ。なんか、わーっと乗ってんじゃん。乗ってんじゃない？みんな乗ってんだよ。で、なんか、その俺のテンションも利用して、さらに俺も盛り上がろうみたいな感じが嫌だったんだと思う、きっと。なんか、みたいな。そうか。みたいな。なんかこう、寂しくなっちゃったね。なんか終わった後、すんごいぐったりしてて、声を枯らしましたからね。みんな、声が出ない声が出ないほうほう言えないって言って、ちょっと風邪気味で言ったもんだったんでね。で、そしたら優しいね。女の子ってのは、私、龍角散のあれ持ってるよって言って、龍角散のあれもらいましたね。渋いなと思いました。そんな感じですね。僕の習慣でございました。あれもう、ほぼほぼ行ってんじゃないですか。ああ、まだ行けるわ。ああ、よかったよかった。そんな感じですね。僕の、もう盛りだくさんな一週間でございました。はい。というわけで続いては、やっともずれちゃった。レビュー2.5キロ、インダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.5 キロ。
はい。というわけで、レビュー 2.5 キロ、インダハウスですけどね。短めにちょっと今週のカジュアル三国志をね。今週は22巻まで読みました。20巻から22巻まで。で、ですね、劉備玄徳主人公ですね。のとこにですね、劉備がいろんな人からアドバイスもらって、ちょっとお前さ、って言われて、仲間も少し頭いいの入れた方がいいんじゃねえかって言われて。そうっすかって言って。そうだ、だって、張飛関羽ね、張羽ってのは強いけども、正直言うと頭あんま良くねえよなっていう風に言われるわけよ。いや、そうかなぁなんて言って。だから、なんか軍師ちゃんとした人入れた方がいいよって言われて、わかったって言って探しに行くんですよ。で、その中で、丹福っていう男の人と出会うんですよね。で、丹福すっごい頭良くて、いや、私一緒にあなたとやりますよって言って、じゃすいませんって言って、早速戦になるんですけど、劉備の軍って人数がすごく少ないんですよ。だけど、相手は何倍も戦力があるのに、それを丹福の指示通り動いて本当にちゃんとやっつけちゃうわけ。 ってあーすげー楽しいになるんだけど、この淡福のおか淡福の噂が広がって、曹操てっかたき役ですね、どこに噂が広まって、曹操が意地悪だから、ちょっとさ、じゃあ分かった、淡福のお母さんさ、こっちに連れ去ってよ、捕まえちゃって淡福こっちに連れてこようぜっていう風に言うわけ、お母さん出しにしてよって言って、でもお母さんはいや私は協力しませんよって言うわけ、呼び出せって言われても嫌ですって言うね。そのだって劉備さんのと、劉備さんは立派なそのね、あの大将だと、で曹操さんは私違うと思うから、私曹操さんには協力しませんって、こうすごい気概のあるお母さんで、そしたら曹操が、部下使ってさ、ちょっと手紙わざと書いちゃって、すごい筆跡真似てよ、これ淡福の元送りつけてさ、淡福お前に会いたいから曹操さんとこ来ておくれって手紙出しちゃおうぜって言って、淡福読むんだよ。で淡福がお母さん大事にしたいから、ちょっとすいません、ちょっと向こう行ってきますって、曹操さんのとこ行きますって言うのよね。劉備もさ、いやそうだよね、お母さんのことは心配だろうから行っといでって言って、いや世話になったねっていう心よく送り出すわけ。で淡福がさ、お母さんのとこ行くとさ、お母さんがさ、なんで来たのって言うと、ってお母さん呼んだじゃんって言う。いや私呼んでない、手紙あんた騙されたんだよそれって言う。嘘って言うのね、あんた本当おバカ野郎ね、劉備さんはねすごく立派な大将よね、あの人が天下を治めるべきだと思う私は、かといって曹操さん何をあの人は自分のことばっか考えて、全然意地悪じゃない、私ね曹操さん嫌いなので、そういうね忠義を尽くさなかったね淡福、私あんたバカだと思うよって言うのよ。いやお母さんごめんねって言うのよ、私ショック受けちゃったって言うのね。で部屋から出てくるの、したらキャーって悲鳴が上がるんだよ。したら淡福のお母さん首吊って自殺しちゃってるの。そしたら、ね、バカな息子持ったと自殺しちゃうのよ。でそしたら淡福がお母さんごめんねって言うのよね。俺もちょっと笑いそうになったよ、お母さんちょっとそれやりすぎじゃねえと思ったんだけど、そしたら軍師まだ見つかんないのにどうしようかなって言ってんの。そしたらまた噂聞きつけて、孔明ってむっちゃ頭いいやついるからさって噂聞きつけるわけよ。で孔明の家行くの、こんにちはって言うの、関羽と張飛連れて、でいないんだよ、弟がいて、あお兄ちゃんちょっと今出かけてますって、あそっか、じゃあまた来ますねって、手紙書いてきますんでって言って、手紙読むんだよ孔明が帰ってきて、で自分のためにちょっとやって一緒に仕事してくれませんかってね、そうそう戦ってくれませんかって言うんだけど、孔明がやだ俺こんなやつだよ、俺はやなんだよ、もう寄捨て人みたいになってる、すごく頭いいんだけどやだもんねつって言ってんの。でまた孔明がそれでも訪ねに来るんだよ雪の中、そしたら張飛なんか文句言うわけ、あのさ劉備さんさ、なんでそんな孔明入れたいんすかね、俺たち3人だけでも立派にやってんのに、なんでそんな得体も知らないやつ入れたいのって言ったら、いやだってねすごい大尊敬してる淡福から教わるんだって、孔明って頭いい人いるからねって、あんなすげえ淡福が自分よりも数倍頭がいいって言ってた男だよ、それ絶対かけてみる価値あんじゃんっていう風に言うわけ、そうかなって言って、雪の中訪ねに行ったらいるんだよ孔明が。ですいません一緒にやってくださいって涙ながらに言うと、分かりました一緒にやりましょうって言って、孔明が仲間入るんですよ、諸葛孔明が。そしたら関羽は今度逆に言うこと聞かないのね、あの作戦立てたら、お前何すんだよって言ったら、いや俺は城守ってっからここにそばにいてって言ったら、ふざけんなよこっちばっか体張ってよ、お前何もしないつもりだなっていう風に言うわけ、分かったじゃあ一回俺の言うこと聞けって言ったら、曹操軍またさらに何万人といる曹操軍を諸葛孔明の作戦通りにやっつけるわけちゃんと。そしたら曹操が怒って、最初10万人の軍隊だったんだけど、今度50万の軍隊バーッと入れるわけよ。そこでまたね諸葛孔明の作戦通りやってまたやっつけて、で劉備がバカだから、あの劉備だったかな、劉備じゃねえや、劉表っていうね大将がいるって、そこの武士、そこの城をもらえばいいのに、あの劉表に恩があるからってそんなことはできませんって言ってね、その城受け取んないで結局自分の城捨てちゃうっていうバカなことやっちゃうんですけど、それでも孔明がちゃんとね逃げながらも相手を混乱に陥れてやっつけるっていう、諸葛孔明確かに頭いいなと思って、 孔明かっこいいっす。で、なんか、この作品読むと、武力ある人って基本的にちょっとバカ扱いされてんのがなんかいいですね。なんかちょっとね、なんか、ちょっとかわいそうになるぐらい、なんか、もう、で、確かにね、なんか見てるとね、もう劉備と孔明がちょっと仲良すぎちゃって、確かに張飛がちょっと嫉妬する気持ちもなんとなくわかんなくもねえや、みたいな。張飛がわかりやすくまた説明してくれるんだよ。なんだよ、孔明来てから、孔明ってよ。俺たちと全然話してくんねえじゃねえかっていう。男の嫉妬ってのは一番怖いんだなと思ってね。うん、まあ、そんな風に思いましたけど。またなんだ、今週も時間ねえじゃねえか。また今週もなんだ、三国志レビューだけで終わっちゃう、これ。いや、とにかくね、今ですね、もうそうそうとバリバリやっておりますんで、これだいぶ展開として気になりますよ、これだいぶ。今電車乗ってる間、まあ読みやすいから、マイネーションの中でも一生懸命読んでるもんね。孔明どうすんだろう。で、あとね、そういう劉表のとこに息子がいるんですよね。劉貴っていう息子が。で、ここの息子が一人いるんだけど、この5歳、ね、のとこにも息子がいるっていうわけ。そうするとさ、大体三国志でよくあるのはさ、この5歳が大体底意地悪いんですよね。そうすると、つまり先妻の息子よりも自分の息子を王として継がせろっていうよく揉め方するわけさ。そうすると、中国って昔よくあったんでしょうね、そういう話はね。そうすると、もう劉貴が怯えちゃってんの。殺されると。自分の母親に殺されそうですっていう、自分は。なんとか助けてくださいっていうの、諸葛孔明に意見を求める。そうすると諸葛孔明がさ、じゃあ俺は昔こういう話あった、こういう話してやろうって言って、兄弟がいたんだって。で、先妻の息子としていた、いたんだって。で、 お母さんが亡くなって、新しい お母さんが入ってるでしょ。ちょっとまた同じような話で、お母さんをその自分の息子に継がせたいわけだ、その王としてのね、実権を。そうするとお母さんがまず蜂の蜜を塗ってね、そうすると蜂が寄ってくるでしょ。そうすると、ああ蜂が寄ってきたって言うと、その長男、結構いい年だったみたいな、15、6歳かな、がこう、ああ危ないですよ危ないですよと払いのけてると、まるで遠くから見てると2人が戯れてるように見えると。そうするとお父さんとしては面白くないわけ、何やってんだってこう来るわけね。いや違う、あと蜂を払ってたんです。ああ、分かった、その理由は分かった。それでもまだこの5歳、お母さんはまだ諦めないからね。漫画ですね、横山ミステルさんのね。で、そうするとまだ諦めないから、その葬式があった時に、おまんじゅうね、毒入りのまんじゅうをこう持たせるわけ、あ、置いておくわけで、息子にさ、お父さんにお供え物持ってってあげたらっていうふうに言うわけね。で、そしたら息子がすごく純粋でしょうから、そのまんじゅうを息子に持ってくと、お母さんが近寄ってきて、ダメよこのまんじゅう、このまんじゅう毒入ってるわよって言って、犬に食わせるわけ。犬が死んじゃうんだよ、えっつって言ってね。そしたらお父さん怒るわけ、長男てめえ俺を殺そうとしたなって言って、処刑しちゃうんですよ、内首バスン、自分の息子殺しちゃう。そしたら残された次男はどうしたかっていうと、その城から逃げて、それから後にその城を乗っ取って、結局一番偉い王様になったんですって話を劉貴にしてやるわけよ。だから劉貴もそれで悟るわけ、つまりここにいるなっていうことなんですよね、このメッセージとしては。で、実際ね、その城から出て、劉表のいる城から出て、お母さんから殺されそうだから、このお母さんのね、またお兄さんってのがその中で軍隊の隊長やってて、またこう自分に実権握れてあもんだから、こうガンガンガシガシ言ってくるんだけど、劉表が死にそうになると、そうすると劉貴が帰ってくるんですよね、馬乗って、自分の国から、いやいや守ってる城から。そうするとおじさんが意地悪だからさ、ね、門前払いですよ、門の前でお父さんに会わせませんよっていうふうに言うわけ。あんたね、自分の城守らずに自分の父親を優先したって言ったら、お父さんショック受けるに決まってるじゃないですか、そんなやわな息子なんて持ったつもりはないっていうふうに言うと思いますよって言って、つまりお父さんとしてはその息子に遺言で継がせようとしてるわけだね、そこで実際に会って。でもおじさんとしては、実際に会っちゃったらこいつが、王様になっちゃうっていうところで邪魔をするんですよ。そこ意地悪いんだ、なんとかこいつやっつけてもらいたいんだけどね。本当に三国志ってね、本当にそこ意地悪い人はそこ意地悪くて、 くちくしょうってやりたくなるような、前もあったんだ5巻ぐらい。これ三国志大好きじゃねえかな、なんか毎週喋ってなかったから。いやレビューとして乗っかないでください、これ。もっとね、まあね、面白いですから。これやっぱね、毎週読んでて、どんどんどんどんテンションが上がっていくっていうところがやっぱいいなというふうに思いますんで、ちょっとこれ気になった方は読んでみてください。でも、22巻経って、3分の1経って、ようやく物語始まってった感じしますから。でも、やっぱここまで、劉備が最初城を追われて、国を追われて、なんとかこう、本当になんか、それこそホームレス状態って言い方良くないかもしれないけど、そこからなんとか城を築き上げてったっていうところが、ここまで丁寧に描かれると、劉備を応援しないわけいかないですからね、これね。これだいぶ、今図書館で、今5冊ぐらい予約してありますけども、これも取りに行く日も近いんじゃないかなというふうに思いますね。はい。これデビューなんだかなんだかありませんが、今週もですね、横山ミステルさんの三国志でしたね。はい。22巻まででした。というわけで、デビュー 2.4 キロなのか何なのか、以上、レビュー 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。あ、はい、というわけでエンディングですけどね。あ、何やってるの、ジョニーって。これ、ラジオを私やっておりますんで、それの公開収録をですね、久々にちょっとやってみたんですけどね。なんか、これはこれでいいですね。なんか、人が少なくなるのを認識しつつですね、そこに負けない俺みたいなところで、こう、ちょっと頑張るみたいなところでね、それまた面白いという。レディオ 2.4 キロではですね、皆さんからのメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃかじゃか送ってくださいよ。横山光輝の三国志、どうかネタバレしないメールをですね、22巻までの感想のメールをですね、ぜひいただきたいなというふうに思いますね。自分の一番好きなキャラクターの呂布だとかですね、自分の一番好きな、武将は、孫卓であるとかですね、そういうマニアックなメールを募集しておりますので、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。はい。ということで、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。